サイダー新年明けましておめでとうございます。皆さんお元気ですか？2001年うさぎ年スタートしています。
スワミは時間を無駄にしないように人生の一分一分を神聖なものとし、そうすることで至福を体験しなさいとおっしゃっています。
スワミは人は至福の具現であるとおっしゃっています。今年一年スワミのおっしゃる通り幸せでいたいものであります。
それでは今年もおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。平安に満たされた新春を迎えられたことと思います。今年もどうぞ昨年同様よろしくお願いします。昨年はスワミご降誕85周年、 SSOJ35 周年にふさわしい1年でした。2月にはゴールドスティン博士、ラレンドラ・レディ博士とともにプレ世界大会の開催、6月には明るくパワフルなアニエル・クマル教授の来日講演会、8月31日から11月23日までのガヤトリーマントラ85日間850万回のチャンティング、9月には自然豊かな伊豆天城山荘での全国サラダナキャンプの開催、10月には全国青年部サラダナキャンプの開催、そして11月にはスワミご降誕85周年記念祭と、スワミから数多くの大きな恩賞をいただきました。もちろん各センターグループの地道な定例バジャン会、セバラ活動も守り導いてくださいました。私たち一人一人は変容へと歩む一年となり、スワミに一体性を捧げることができたと思います。さて 今年の SSOJ の活動テーマは Love All, Serve All, Help Ever, Heart Never です。この言葉は皆さんもよくご存知のことと思いますが、ロバ様の御教えの真髄であり、私たち一人一人が常に実践するための原点であると考えます。 SSOJ では今年1年このテーマをもとに愛と奉仕の実践活動に取り組んでいきたいと思います。どうぞ皆さんもご一緒にさらなる霊性向上、人格向上の一年となりますように、周りの人々に愛を伝え広げていきましょう。このテーマについての諏訪御の御言葉を2つご紹介します。神を愛する一番の方法は、すべてを愛し、すべてに仕えることです。もしあなたが、そのような人生を送るのであれば、あなたの行動すべてが神を喜ばせることでしょう。常に助け、決して傷つけてはなりません。これが、すべてのベーダー、そして、聖書、バガバットギータ、コーランといったあらゆる聖典の真髄です。それではいつものように1月の活動をご案内します。1月は共通のお祭りはなく2つの記念祭だけです。1月10日には群馬グループの9周年記念祭が行われ、諏訪御に心からの感謝と愛を捧げました。また1月30日には名古屋センター14周年記念祭が行われます。続きまして2月の活動予定をご案内します。2月20日には香川グループ16周年記念祭が行われます。以上、1月の活動と2月の活動予定でした。それでは今年1年が諏訪御の祝福、恩寵、喜び、祝福に包まれ、平安と愛に満ちた良き1年でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 Love all, serve all, Help ever, Heart never. J. Sai Ram。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。Thank you. Japan.今回は昨年の関東の五光誕祭で行われたベーダのプレゼンテーションをお送りしたいと思います。
一般の方々に分かりやすくベーダが紹介されています。
新年のスタートにふさわしいプログラムです。お聞きください。
戦士アルジュナは私たち人類を代表してクリシュナにアバターの降誕の神秘について尋ねました。
その問いかけに対してクリシュナはダルマが衰退しアダルマが一面にはびこるときにはいつでも私は出現する、正しい人々を救い悪事を行う者たちを滅ぼすために、そしてダルマをしっかり定着させるために私は時代から時代へと降誕するとお答えになりました。
そしてこの時代にサイアバターは降誕されました。サティア・サイババ様はベーダの復興がご自身の使命の一つと宣言されています。ベーダはベーダを学び実践する人々がその知識を他の人にさらに伝えていくことで拡大していく性質を持っています。
そのためスワミの学校では小学生から大学生まで全ての学生がベーダを学んでいます。スワミの身教えとともにベーダを学んだ学生の数人が卒業後日本に渡ってこられ、現在日本中で行われているベーダ学習の基礎が作られました。
その過程は単なる新しい発音の習得や意味の学習ではありませんでした。私たちがベーダを実際に学んでいるとき、先生となる人物の考え方、発音に関する正確な知識、振る舞いといったすべてを吸収します。それはベーダをすでに学び、意味を理解し、実践している際の学生たちの人格そのものから学び取る、といったニュアンスが含まれているように感じます。 そこにはハートからハートへの意味の伝達と人格による感化が存在します。
アナントヴァイ・ヴェーダーハ。ヴェーダは無限なり。実のことを言えば、すべての生命がヴェーダに満ちています。
ヴェーダは、知るという意味のビドを語源としています。ですから、ヴェーダは無限なる神聖な知識を表しています。ヴェーダは膨大で限りがなかったので、ヴェーダを学びたいと望んだ太古の人々は、その長さに圧倒されてしまいました。
真剣にヴェーダの学習に取り組むことができたのは、ほんのわずかな人だけでした。宇宙の思考神、ナーラーヤナの一部の化身である聖剣ヴィヤーサは、ヴェーダの聖典と霊性の書物に精通していました。また、優れた編纂者でもありました。
ヴィヤーサは人類の幸福の促進のため、そして人類がヴェーダに近づきやすくなるように、一つのヴェーダを四つに編纂し、人々がヴェーダの教えを学習すると同時に実践することができるようにしました。
その四つのヴェーダとは、リクヴェーダ、ヤジュルヴェーダ、サーマヴェーダ、そしてアタルバヴェーダです。
それで終わりではない。ヤジュルヴェーダは二つに分けられた。
バガヴァン、ヴェーダヴィヤーサ。
そうです、そうです。北インドで広まったシュクラヤジュルヴェーダ、そして南インドで普及されたクリシュナヤジュルヴェーダがそれです。実は私たちが学んでいるほとんどのヴェーダはこのクリシュナヤジュルヴェーダに含まれています。
ヴェーダとは人類の宝。いにしえの時代、真理を求める者はヴェーダの教えを勤勉に学ぶことで人生を神聖なものにした。レッグヴェーダは一体性を教え、すべての人に同じ神聖な理想を追求するようにと助言した。何が正しく何が間違った行為であるかを測るには、ヴェーダに伝わる英知こそよりどころになる。
ヴェーダにはどのようなダルマが説かれているのでしょうか。
ヴェーダは2種類のダルマを教えている。ビヒタダルマとニシッタダルマ、すなわち人生を規制するためのするべしとするべからずだ。
しかし不幸なことに、随分と長い間ヴェーダは保護されず、その卓越した地位を失ってしまいました。四つのヴェーダにはそれぞれにたくさんの部門があったのですが、そのほとんどが時の破壊に耐えられずに消えていきました。そしてヴェーダの衰えの影響は今日に至るまで世界中のさまざまな場所で戦争や内乱、多くの不正や混乱をもたらしました。そして水や空気、食べ物、音、すべて公害によって汚染されてしまったのです。
するべきことと
してはいけないこと、それを知っていれば私たち人間はもっとお互いを尊重し合い、地球にも優しくなれたことでしょう。
地球上のオゾン層は薄くなり、地球温暖化の影響で異常気象によるさまざまな自然災害が頻繁に起こるようになりました。
すべて人類が自ら生み出してしまった災難です。
ヴェーダの断りを無視したために 人類の霊性の知識と科学の知識は目にも明らかな衰退にあったのだ。ベーダには神の姿そのものである地水火風空の五大元素を眺めるための多くのマントラが含まれている。私たちの息吹は五大元素であり、それは私たちの生命を維持している。世界そのものが五大元素の現れなのだ。マントラを唱えて火の中で神に供物を捧げるとき、神の恩寵が平和と豊穣という形で降り注ぐという。火の通りに煙は作られるということわざがある。
煙の通りに雲は作られ、雲の通り雨は作られる、雨の通り作物は作られ、作物の通り食事は作られる、そして食事の通り知性は作られる。現代ではヤグニャ、神聖な儀式で立ち上がった煙で雲が作られていないため、人々が摂取する食事は知性の成長に役立っていないとスアミはおっしゃっています。
神様に供物を捧げたゴマ壇から立ち上った煙が雲に吸収されると、雲が神聖な波動を帯びて、その雲から降ってくる雨が作物を浄化して、私たちが食べる食事も清らかなものになるんですね。その結果、人々の知性も明るくなっていく。
素晴らしい浄化のサイクルです。
食物は心を作る、心は思いを作る、思いは行動を決め、行動は健康を定める。よって食物は人生を構成する大きな要素だと言っても過言ではないだろう。そして食物を口にする前にそれを神に捧げること、そのことによって食べ物の不純物が取り除かれ清められ、食物は神からの賜物に変わるのだ。
私たちもいつも食事の前にブランマールパラムというバガバットギーターの一節を唱えています。これを唱えるたびにとても神聖な思いになります。
捧げる行為はブラフマン、捧げる供物はブラフマン、それはブラフマンによってブラフマンである火の中に捧げられる。ブラフマンに捧げる行為に献身する者はまさにブラフマンに到達する。
それは神が食物を消化するためにあなたの中に灯された火にあなたが食物を捧げているのだ。行為を神に捧げ、神の愛を受け取るにふさわしくなることがヤグニャの本当の意義である。これはより高い意識へと到達するために心がけておくべきことだ。実際人間として生まれた目的はまさに神を喜ばせることなのだから。
私たちはこのヴェーダの宣言を常に胸に抱き、日々実践に励みたいと思います。
最後に敬虔な祭の経営者であったカストゥーリ博士の詩の朗読でこの時間を締めくくりたいと思います。
ベーダの賢人は何世紀も前に言った。 来なさい、何時、神の子供たちよ。私が見たビジョンと話をしたい。千の太陽、私が見たまばゆさ。しばらくの間、聞きなさい。私が運んできた良い知らせを。神は再びやってきた。サッチッアーナンダ、至高なるお方。真理が彼の名前、愛は彼の息吹、ダルマは彼の声、彼の存在は平安。彼はやってきた。アバターとしての降臨は神により人類に保証されていた。神はその無限の慈悲から人類を最悪から救うために、預言者や救世主や息子を使わした。彼は人を解き放つために人としてやってきた。さまざまな地方や時代に人類が導いてください、照らしてくださいと泣いたとき、彼は再び愛のランプを持ってやってきた。
ここで新春を祝うガネーシャバジャンをお送りしたいと思います。
日本語のニューバジャンからガナナータジャヤガナナータです。
ガナナタジャヤガナナタ、
ガナナタジャヤガナナタ、
サイガナナタジャヤガナナタ、
ガナナタジャヤガナナタ、
サティアタマシャンティテマサイ。
一筋の光がな
光が七日
一つの光が
七日サイが七日ジャヤが七日
サイが七日ジャヤ
サティアダーマシャンティペマサイガナナタ一
筋の光
ガナナタサイガナナタジャヤガナナタ。
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
1964年お正月のご講話からです。
学僧のサティアナーラーヤナ・アヴァダーヌルはもう少し長く話をすることができましたが、急に話をやめたのは私に多くの時間を与えたかったからでしょう。人が話をしているときに気のない態度でいてはなりません。なぜなら誰が話をしようとも、ここで話をする人はヴェーダやシャーストラ、聖典の甘露という常に甘く解放をもたらしてくれるものを与えてくれるからです。加えてアヴァダーヌルは、私たちが今夕にここに集まっているのは今日が元日、すなわち1964年の1月1日であるからだと述べました。よろしい。しかし、それはより大きな妄想の中の一つの妄想にすぎません。今日は大きな変化の印として歓迎されています。それはあたかも1963年であった昨日は、今日とは全く異なり、1964年である今日は、昨日とは全く違うとでもいうようなものです。人々はピクニックに行ったり、賭け事をしたり、おいしいものを飲んだり食べたりして、この日を祝います。また、映画を見に行き、 新しい服を身につけ、贈り物を交換し、大喜びで浮かれて皆に挨拶をします。人々は軽薄で刺激的で興奮するようなことにお金とエネルギーを使い果たします。こうしたことはすべて元日は特別だと考える習慣によるものです。実際には年というものはただの因習に過ぎません。年には多くの日があるように、元日はいくらでもあります。多くの社会や国々には、それぞれ別の独自の暦があります。1月1日や、チャイトラ月、テルグ暦の初めの月の1日だけが特別なのではありません。年は単に月の数を示す名前に過ぎず、月は日の数を示す名前に過ぎず、日は時間の数を示す名前に過ぎず、時間は分を数える時の単位に過ぎず、分は60秒を指す名前に過ぎません。1秒1秒が新しいのです。それは贈り物であり、チャンスであり、機会であり、祝うべきものであり、自分を向上させるために使うべきものです。つまり、1秒1秒は心を訓練し、理智に磨きをかけ、感情を浄化させ、意志を強くするために、そして自分は不死なるアートマ、真が不滅の意識であることへの固い信念を得るために、あなた方に与えられた新しいチャンスなのです。神に感謝しなさい。神はあなた方に時間と時間を埋めるための行動を与えてくれたのですから。神は食べ物と食べ物を味わうための空腹を与えてくれたのですから。しかし、それはあなた方に見境なく行動する資格を与えているということではありません。家を建てるときには、正面にドアをつけます。ドアの目的は何ですか？自分が歓迎する人を中に入れ、歓迎しない人を中に入れないことです。ドアには二つの目的があるのです。ドアを大きく開いたままにしておくことはありません。なぜなら、そのようなことをすれば、誰も彼もが自分の入りたい時に入ってきてしまうからです。それと同じように、自分の心の中に入れる衝動、動機、刺激を選び、自分の価値を下げること、自分の品位を下げること、自分が害を被ることを入れないようにするのです。晴天の最高の英知、体験のるつぼから選び取られた、アヌバーヴァ・グニアナと呼ばれる英知をその中に入れなさい。すべての水が飲料に適しているわけではありません。よどんだ池の水は避けるべきです。流れている川の水の方が適しています。選んで飲みなさい。蚊帳を使いなさい。けれども、自分が床に入るときに、一緒に蚊が入ってこないように気をつけなさい。蚊を入れないようにしなさい。蚊帳の網の中に蚊を閉じ込めないようにしなさい。水の上に浮いているボートに乗って走りなさい。けれども、ボートの中に水を入れてはなりません。世俗の生活の中にありなさい。しかし、世俗を自分の中に入れてはなりません。 理性的にドアを使い、自分が望む人を入れ、自分が必要としない人を入れないようにしなさい。ハスはヘドロや泥の中に生まれ、水の中を伸び、水面より上の高いところに顔を持ち上げます。水は自分に命を与えてくれたものであるにもかかわらず、ハスの花は水に濡れることを拒むのです。ハスのようでありなさい。こうしたあらゆる注意をもってなされた行為によって、見る目が清められます。人は物質界によって盲目にさせられており、この世は本当にあり、意味がある、追求する価値のあるものと信じています。白内障の濁った部分は、目の中で大きくなって目の機能を奪います。白内障は目の敵です。無知という内なる目の白内障は、理智を盲目にし、理智の機能を奪います。すると、内なる目はあなた方の本性である神性を見ることができなくなります。そして、あなた方が本当は神、マーダバであるにもかかわらず、自分は人間、マーナバであるという印象を持たせるのです。ロープは蛇と間違えられ、それを知覚した者は恐れて逃げ出します。実際には、見ている者は目という器官ではありません。目が良いにもかかわらず、医者もそのことを認めたにもかかわらず、見ることができない者が大勢います。目に物が見えるのは、顕微鏡でしか見えないような太陽光線の刺激によって目が照らされているからです。聖典にこうあります。着床、スールヨウ、アジャーヤタ。すなわち、目からスーリヤ、太陽が生まれた、と。魂は、すべての感覚を動機づけている力です。目は、魂が外界を覗く窓に過ぎません。見方が正しいものでないとき、目は何の役に立ちますか？つまりそれは、サマドリシティを持っていない状態のことです。サマはブラフマン、絶対実在を意味します。サマドリシティとは、すべてのものの中に、いかなる時も、ブラフマン、すなわち、唯一者だけを見ることを意味します。その、エーカットは、唯一性こそが、基本の真理です。それ以外の体験はすべて、不完全で、歪められた、偽物です。瞑想で、エーカットは思いなさい。内なる意識に、エーカットはを定めなさい。それが、解脱への道。皆さんが、歩み始めなければならない道であり、今日は、他の日同様、それを始める決意をするのに、良い日です。皆さんは、あまりにも長い間、富やステータス、給料、子供、親戚、名声や生活レベルのことを瞑想してきました。それらはすべてわずかな利であり、一時の価値であり、心もとない利益です。ニッティア、サティア、ニルマラ、ニシチャラ、永遠、真実、純粋、不動を瞑想し、衝動的な欲望をそれらに定めなさい。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン、日本語のニューバージョンを最後にお送りしたいと思います。
サイラーマ、オームサイクリシナ、祈りに応えてあなたは来られた。以上2曲です。お聴きください。
Sai Baba Om
Sai Ram, Om Sai Krishna. 祭司は無駄祭司は
一心有你。
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。